マルコの福音書第8章1節から21節までをお読みいたします。マルコの福音書第8章1節以下。その頃再び大勢の群衆が集まっていた。食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼んで言われた。かわいそうに、この群衆はすでに3日間私と共にいて食べるものを持っていないのです。空腹のまま家に帰らせたら途中で動けなくなります。遠くから来ている人もいます。弟子たちは答えた。こんな人里離れたところでどこからパンを手に入れてこの人たちに十分食べさせることができるでしょう。するとイエスはお尋ねになった。パンはいくつありますか。弟子たちは7つありますと答えた。するとイエスは群衆に地面に座るように命じられた。それから7つのパンを取り、感謝の祈りを捧げてからそれを裂き配るようにと弟子たちにお与えになった。弟子たちはそれを群衆に配った。また小魚が少しあったので、それについて神を褒めたたえてから、これも配るように言われた。群衆は食べて満腹した。そして余りのパン切れを取り集めると7つのカゴになった。そこにはおよそ4000人の人々がいた。それからイエスは彼らを解散させ、すぐに弟子たちと共に船に乗りダルマヌタ地方に行かれた。するとパリサイ人たちがやってきてイエスと議論を始めた。彼らは天からの印を求めイエスを試みようとしたのである。イエスは心の中で深くため息をついてこう言われた。この時代はなぜ印を求めるのか。まことにあなた方に言います。今の時代にはどんな印も与えられません。イエスは彼らから離れ、再び船に乗って向こう岸へ行かれた。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、一つのパンの他は船の中に持ち合わせがなかった。その時イエスは彼らに命じられた。パリサイ人のパン種とヘロデのパン種にはくれぐれも気をつけなさい。すると弟子たちは自分たちがパンを持っていないことについて互いに議論し始めた。イエスはそれに気がついて言われた。なぜパンを持っていないことについて議論しているのですか。まだわからないのですか。悟らないのですか。心を固くなにしているのですか。目があっても見ないのですか。耳があっても聞かないのですか。あなた方は覚えていないのですか。私が5000人のために5つのパンを割いたとき、パン切れを集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか。彼らは答えた。12です。4000人のために7つのパンを割いたときは、パン切れを集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか。彼らは答えた。7つです。イエスは言われた。まだ悟らないのですか。この朝はこの箇所から何を見ているのかと題して、しばらくの間ともに御言葉を聞きたいと思います。今日の聖書の箇所は少し長いところです。3つの出来事が記されています。最初に7つのパンで4000人の人たちがお腹をいっぱいにした、そういう出来事が書かれています。その次にパリサイ派の人たちが印を求めて主イエスのところにやってきます。ところが主イエスはこれを拒まれます。そして最後にパリサイ人のパン種とヘ ヘロデのパンダネに気をつけなさいというお話を主イエスがなさって、弟子たちはパンを持ってきていないことに怒られていると勘違いをするわけですが、まあ、そして主イエスに叱られるということが書かれている場所です、まあ、少しずつ順番に見ていきたいと思うんですけれども、1節から10節は主イエスのところに集まってきていた群衆が4000人ほどいた、まあ、そういうふうに書かれています。まあもう大騒ぎであったに違いないわけです。まあ、野外のコンサートみたいなですね、そんなような場面を想像していただければ良いかもしれません。でしかも3日間主イエスと共にいて、食べるものは近くにコンビニなんかはないわけで、どこにも食べるものが手に入れられるところのない、まあ、そういう荒野に人々がいたということがわかるわけです。食べるものも手に入れられないような荒野で3日間4000人の人たちは何を期待して集まっていたのでしょうか。まあ、いろいろと想像することができると思いますけれども、まあ、一つは主イエスのお話があまりにも素晴らしくてそこから離れがたい、お腹は空いているけれどももっとお話が聞きたい、そういうふうに思った人たちがそこにいた、まあ、そういうふうに考えることもできると思います。まあ、そして主イエスに病気を治してほしいと思っている人たちがたくさんいたわけで、そこには病気を抱えながら何とか主イエスに治してもらいたいと思っている人たちも大勢いたと思います。あるいはこの前の6章のところにも出てきたんですけれども、この時には男だけで5000人の人たちが集まっていましたが、そこで主イエスは5つのパンと2匹の魚で人々をもてなして、まあ、どういうわけかパンがたくさん増えていきまして5000人の人たちがお腹がいっぱいになりました。でそれと同じようにここにずっといたらきっといつか食べるものが出てくるに違いないと思っていた人たちもいたと思います。いずれにしてもここで集まっていた群衆は主イエスのところにいれば何かしらのメリットがあると考えていたようです。興味深い話であるか、病気が癒されることか、お腹が満たされることか、まあ、それぞれ求めているものは違ったかもしれませんけれども、そういうものを求めて主イエスのそばから離れようとはしませんでした。そしてこれまでのマルコの福音書を順に読んでいくと、まあ、そこから明らかですけれども、主イエスはそういう身勝手な要求で主イエスに近づいてくる人たちの願いを聞かれるということについてはあまり積極的ではありません。ところが今日の箇所は少し違っています。主イエスはお腹を空かしているこの多くの群衆たちがこのまま帰っていくと途中で空腹のために動けなくなってしまうのではないか、まあ、そういうふうに心配をされて手元にあった7つのパンを取って感謝の祈りを捧げ、それを割いてみんなに配り始めます。まあ、そうするとどういうわけかそのパンがどんどん増えていって4000人の人々に行き渡り、みんな食べて満腹します。まあ、これが4000人の給食と言われる、まあ、奇跡となりました。まあ、特にここで注意をして見てみたいのは7節にこういうふうに書いてあります。6節ですね。それから7つのパンを取り感謝の祈りを捧げてからそれを割きと、そういうふうに6節に書かれています。いつも月始めの第1週の礼拝の時に教会では聖餐を取り行います。でこの聖餐の時に読む聖書の箇所とほとんど同じです。 ここに感謝という言葉があります。ギリシャ語でユーカリスティアと言いますけれども、このユーカリスティアという言葉がだんだんと主の晩餐と呼ばれるようになって、次第に聖餐を意味するようになります。前の5つのパンの出来事の時もそうですけれども、パンを取って感謝の祈りを捧げて、それを裂いて配る、その一連の行動が聖餐を表しているというふうに考えられたわけです。私たちの教会は今もう最初から小さく切ってありますけれども、私が以前牧会していた教会ではわざわざですね、1枚のパンを焼いてもらって、それをこのお祈りしてから裂いて分けるというふうにしていたわけです。でところが、言ってもいいと思いますけれども、このパンを私がですね手に取って裂くというその行為が、先生手洗ってないのに汚いという人がいたわけです。それはもうどうしよう、聖書触ったりですね、原稿触ったりするわけで、先生が触ったパン食べたくないなという人たちがいて、ここではやろうというふうには言わないです。最初から切れているので最初は一つであったということですけれども、今は切らないようにしているわけですが、そんなことはどうでもいいんですけれども、この主イエスがそういうふうにしてパンを取って感謝の祈りを捧げて裂いて分け与える、でその教会でその後行われるようになった聖餐式、聖餐の先取りであった、そういうふうに考えられているわけです。教会では毎月その聖餐をするときに、この説教とは別にですね、その度にその時もまた短い説教というのをいつもしています。そこでできるだけ聖餐の意味について、お話をするようにしているわけですが、その一つの大切な中心的な意味の一つがこの感謝をするということです。聖餐にはいろんな意味があります。毎週いろんな話をしてもこうネタが尽きないぐらいいろんな意味があるわけですけれども、その中心的な大切な意味は感謝するということで、もともと聖餐式でこれをいただいて、これを感謝というふうに言うようになったのは、私たちがいただくのはパンですけれども、それは主イエスキリストの体である、主イエスキリストの体を今私たちはいただいているということをそこで思い起こす、主イエスの十字架を思い起こしながら、主イエスの十字架は私たちのために引き裂かれたキリストの体であった、そのことを思い起こしてそれをいただきながらそのことを感謝する、それが聖餐の中心的な意味であるというふうに言うことができるわけです。ここでも4000人の給食と後で言われるようになったわけですけれども、このパンをいただいている人たちはもちろんそれがキリストの体のことを意味しているなんていうことは知らないわけです。主イエスがここで何を示そうとしておられるのかということはみんなには分かりません。見えていない。当然主イエスの弟子たちにも見えてはいませんけれども、弟子たちは空腹が満たされて食べるものが与えられて、そういうことに対する感謝という思いをそこで持つことはできたと思います。この出来事の後ですぐに別の場所に移動します。で今度そこにはパリサイ人、パリサイ派と言われる人々が登場します。このパリサイ派という人たち、パリサイ人たちは聖書の専門家です。聖書の戒めである律法という神の戒めを忠実に守って生きている人たち、言ってみれば宗教家と言われる人たちです。彼らは主イエスの前で議論を始めます。天からの印を見せてほしいというわけです。でこの話の流れが面白いなと思うんですけれども、7つのパンで4000人の人たちがお腹がいっぱいになるという奇跡がまさにその直前まで行われていて、 今度パリサイ人たちは印を見せてほしいというふうに申し出ている。まあ、天からの印というふうに書いてあるわけですが、まあ、それは一体何かというと、このイエスという人物が神の子である、神の子キリストであるということを証明するような、まあ、奇跡を、印を見せてほしいというふうに言ってきたわけです。まあ、具体的にどういう奇跡を見たら満足するのかということについてはここでは出てきません。まあ、どんな奇跡であっても主イエスはこれを拒絶なさいます。時々、まあ、教会でもこういう要望を持っている方とお会いすることがあります。以前も、まあ、全然知らない方からですね、電話がかかってまいりまして、牧師さんは親友を行いますかと、まあ、尋ねられたんです。親友というのは神の治癒の湯という字でを組み合わせて親友って言うんですが、この牧師さんは親友をなさるかというふうに、まあ、電話で尋ねられたわけです。で、私も正直にですね、あの教会の病気の人のためにお祈りはさせていただいていますよというふうに、まあ、お答えをしたわけですけれども、私が言ってるのはそういうことじゃないと、まあ、その電話の主は言うわけです。で、丁寧にですね、何県の何々牧師という方は親友の力があって、全国からその牧師さんのところに病気を治してくれと言って人が集まってくるんだそうです。まあ、その人が教えてくれたわけですが、でもそこは遠いので行けないので、手近なところにある、まあ、牧師さんのところに行ってまず聞いてみようと思ったというふうに、まあ、言うわけです。まあ、この目の前で、あるいは自分がそういう奇跡を体験することができたら、あなたは本物の牧師さんですねというふうに、まあ、認めてあげてもいいよというか、まあ、そういうニュアンスが、まあ、あるわけです。自分の願いを叶えてくれれば信じるに値する、まあ、そういうふうに考える人たちは少なからずいるわけです。この場合だとパリサイ派の人たちというのは、主イエスの行う印を見て、あなたが神の子なのかどうかを私たちが判定してあげる、ジャッジしてあげようというふうに、まあ、申し出ているわけです。まあ、前に出てくる群衆もここに出てくるパリサイ人たちも考えていることの根本は同じです。自分にとって得があるか、損か得か、メリットがあるなら信じてやってもいいというふうに考えている。けれども主イエスはここでそういう要望についてはっきりとお答えになっています。この時代はなぜ印を求めるのか、誠にあなた方に言います、今の時代にはどんな印も与えられません。12節にそのように書かれています。主イエスは印を見せるつもりはないと明確に拒絶をなさいます。ですから、もし私たちがそういう要望を持っているのだとしたら、それはどこかに捨てなければなりません。主イエスは人を信じさせるために奇跡を行ったりはなさらないわけです。私たちが聖書を読むときに、聖書の書かれているこういう奇跡の箇所を読むと、まあ、直感的に考えてしまうのは、奇跡というのはイエスが神の子であることを証明するためだというふうに、まあ、すぐ考えてしまうわけです。けれども主イエスは、私は印を与えるつもりはない。新改訳のこれまでの第2版とか第3版では、絶対に与えられませんというふうに訳されていました。新共同訳聖書をお持ちの方は、決して印は与えられないと訳しています。まあ、そのぐらい強い言葉で主イエスは拒絶しておられるわけです。さて、もう少し聖書に注目してみたいと思うんですが、そういうことをなさって主イエスはまた別の場所に去っていきます。 今度はその続きなんですけれども、何というタイミングなのか、弟子たちがパンを持ってくるのを忘れます。7つのカゴにいっぱいあったのに1個しか持ってくるのが忘れた。誰かお腹が空いていた弟子がですね、1個多分ポケットかなんかに入れていて、それがたまたまあったというような程度の話です。でそういうタイミングで主イエスはこの前の話を受けて、パリサイ人のパン種に気をつけなさいというお話をなさいました。パン種というのはイースト菌のことです。パンの中にイースト菌が入っていると、発酵して膨らんでふっくらとしたパンが焼け上がります。パリサイ人のパン種というのはパリサイ人たちのような影響力といったらいいでしょうか。それが入っていると膨らんでいく。パリサイ人たちは自分は聖書のことをよく知っていると思っています。自分は正しい判断をすることができると思っています。そういう考え方に気をつけなさいよと主イエスはここで教えておられる。自分は宗教的に熱心で、自分はちゃんとした分かっている、私たちが物の判断はつけることができる、そういうふうな考え方に気をつけなさいと主イエスはここでおっしゃる。自分の判断基準が正しいのだ。そうやっていつも人を裁いていきます。自分の考え方が正しいと、そして自分が全ての物事を判断できると考えていくことができる。まあこの世の中のほとんどの人はそういうふうに考えていると言っていいと思います。もう一つ、ヘロデのパン種というのがあります。ヘロデのパン種というのは、ヘロデというのはこの時代の権力者です。この世の力というふうに言ってもいいでしょうか。この世の中の力、この世の中の権威、この世の中で持っている影響力、そういうもので判断をする。それに気をつけなさいよ。物がたくさんあれば大丈夫、お金を持っていれば大丈夫、名誉があれば大丈夫、そういうこの世の中でこれがあれば大丈夫と認められているものに気をつけなさいと主イエスはここで注意を促す。でも私たちはほとんどこの世の中で物を判断するときというのはこのどちらかです。自分が今まで培ってきた判断基準か、世の中の判断基準か、そのどちらかで物事を私たちは判断して、ああ今私はこうしようというふうに考えるわけですが、そのどっちも気をつけなさいというふうに主イエスはここでおっしゃっている。そういうふうに弟子たちに注意を促していたわけです。ところが弟子たちは主イエスがお話になったパン種のパンという言葉しか耳に入ってきていません。主イエスは今パンって言ったよね、でもパン1個しかないんだよね、絶対これ嫌味を言ってるよねっていうふうに、お前がパンを持ってくるべきだっただろう、いやお前がパンの当番だったじゃないか、そういう議論を始めるわけです。言ってみれば漫才みたいな話です。コントが広げここで繰り広げられていると言ってもいい。何をしとるんやとツッコミを入れたくなるようなところです。実際に主イエスはこの変なところで立ち止まっている弟子たちに向かって、ツッコミを入れておられる。そういうふうに言ってもいいと思います。なんでパンの話をしてるの、そんな話しとれへん、アホちゃうかというふうに主イエスはここで言っておられるわけです。そんなエセ関西弁を言ってはいませんけれども、17節ではこういうふうに言っています。まだわからないのですか、悟らないのですか、心を固くなにしているのですか。 18節ではこういうふうに言われました。目があっても見えないのですか、耳があっても聞かないのですか、あなた方は覚えていないのですか。見るべきものが見えていない、聞くべきことが聞こえていない、理解すべきものが理解できていない、覚えていなければならないものを覚えていないのは一体どういうことかと、主イエスはここで弟子たちに問いかけておられるんです。ここまでずっと話してくると、主イエスがここで言おうとしていることはよくわかるような気がするんですが、あなた方は悟りなさいというふうにここで主イエスはおっしゃっておられますけれども、よく考えてみて、何を悟れというふうに言っているのかはちょっとよくわからないんです。もちろんパリサイ人たちのパンダネに気をつけなさい、ヘロデのパンダネに気をつけなさい、どういう価値基準で考えるのか気をつけなさいと言われているかということはわかるわけですけれども、けれどもどういうふうに悟るのか、何が大事なのか、これはダメ、これはダメと言われても、そのじゃあどうしたらいいのというものは見えてこないわけです。判断基準をどこに持つのか、そのことがここでのテーマだということはだんだん分かってくるわけです。ここで主イエスが悟れと言われていること、それは主イエスがここにおられる、そのことが分かっているか、そのことをここで問いかけておられるのです。主イエスが共におられるということが分かるならば、物事を判断するときの基準になるのです。聖書に記されている奇跡という出来事はいっぱい聖書の中に出てきます。奇跡を通して主イエスは何をお示しになろうとしておられるのか。食べるものがない、小さなパンでたくさんの人たちがお腹がいっぱいになる、それで何を示そうとしておられるのか。主イエスがそこにおられるのであれば大丈夫だということです。嵐の中の船、その中で弟子たちが慌てふためいている、そこで主イエスは奇跡をなさる、嵐が静まる。何をそこで主イエスは示そうとしておられるのか。どんなに嵐があったって主イエスがそこにおられるのであれば大丈夫だということです。病気の人たちが主イエスのところに連れてこられる、どんな病に侵されていても主イエスが共におられるなら大丈夫だということを主イエスはお示しになるわけです。パンがない、パンがなくたって主イエスが共におられるのなら大丈夫なんです。主イエスはここで弟子たちに問いかけておられる。一体何を見ているのか。見るべきものはただ一つ、主イエス、そのお一人、そのお方です。主イエスを見る、主イエスから聞く、主イエスと出会う、それこそが何よりも大切なことなのです。そこにすべての答えがあります。私たちが人生で経験するすべての答えがそこにあります。どんな試練を経験しても、どんな病気になったとしても、どんな困難が私たちに降りかかってきたとしても、主イエスがおられる、そこに答えがあるのです。お金がなくても、健康を害していたとしても、どんな試練の中に身を置いていたとしても、自分の力ではそこから抜け出せそうにないと思えても、そこで主イエスを見上げることができる。するとそこに答えがあります。それがどういう答えなのかは皆違います。 私が望んでいる答えはこうというものは私たちの中で決めていると思います。だからほとんどお祈りをするときに神様こうしてくださいというお祈りをすると思いますけれども、自分の祈っているようになるとは限りませんけれども、そこに神がおられるならばそれが神の答えです。病気が治るようにと祈る、治らないかもしれません。聖書の中に治らない人の例はいくらだって書いてあります。あのパウロだって病気を治してもらっていませんけれども、病気が治らなくても主が共にいてくださるから大丈夫だ、死んでも大丈夫だということを知っているからです。主イエスが共にいてくださるなら最悪の事態は最悪の事態でなくなるのです。そこに主イエスの支えがあるからです。主イエスは私たちを支えるためにご自分の命を投げ出して私たちを救ってくださるお方です。それがこの後いただくパンとブドウ酒によって表されています。これが聖餐です。キリストの体とキリストの血を表すパンとブドウ酒、まあ、ブドウ酒はここで出していないでブドウジュースですけれども、それを私たちはいただくときに、ああキリストは私のためにご自分のすべてを差し出して私を支えていてくださるということが分かる、その事実を私たちは思い起こす。私はキリストに支えられている。これをいただくときに私たちはそのことを思い起こすことができる。そしてこの方のしてくださったことに感謝をする思いが浮かび上がってくる。今日この後で私たちは聖餐に預かります。パンが配られるときに、この5000人の人たちの前でパンが配られたように、このパンによって私はキリストの体が与えられていて、キリストによって私が支えられているということを思い起こしながら主の御前に感謝を捧げたいと思います。お祈りをいたします。私たちのために命を投げ出してくださった主なる神様、あなたの愛をどうか受け取らせてください。あなたがどれほど私たちを愛していてくださるか、私たちが失敗をするとき、私たちが過ちを犯すとき、私たちが試練に飲み込まれそうになるとき、私たちが暗闇の中に陥っていると感じるとき、あなたがそばにいてくださることを、あなたが共にいてくださることを心から感謝いたします。あなたは私たちを一人ぼっちにはなさらないお方です。私たちと共にいて、私たちを命がけで支えていてくださるお方です。あなたを与えてくださって心から感謝いたします。あなたから目を離さないでいることができるように、いつもあなたを見上げていることができるように、私たちの信仰を保ってください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。それでは引き続いて聖餐を行います。賛美歌21の81番を賛美いたしましょう。主の食卓を囲う